2012年3月11日日曜日、午前10時48分頃収録、カラーネーズ若でございますけれども、1年前、2011年3月11日、あの悲劇が襲いました。2011年3月11日に発生した東日本大震災の、あたり、亡くなられた方に哀悼の意を、捧げるとともに、被災された皆様及びそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。1年経って、その、若個人としてね、変わったこと、それから考えたこと、この1年間で考えたことをね、今日は話していこうと思うんですが、まあね、普段あんな番組じゃないですか、カラーですって。カラーですって普段あんな番組でしょ？だから、正直なところ、今回、この話をやるっていうのがすごくその引っかかる部分があって、まあ、今日なんかもさ、ほら、テレビとか、ね、ラジオとか、まあ、いろんな、こう、メディア、まあ、テレビとかラジオとか、そういう地上波だけに限らず、こう、ネットの中でもね、こう、いろいろ、あるわけなんだが、やってるわけなんだが、それに便乗してるんじゃないかな、と思われるかもしれないし、まあ、そう思って当然だよね、っていう、のもあるんだけども。ただ、多分これを話さないでこのまま普通に3月12日はいからです若ですってやるのもやるので、それはそれで気が引けるっていうのが僕の中であって、だったらやろうかっていう、ただもう冒頭で先に言っておくのは、僕はあくまでもその非被災者、被災していない人として話すから、多分だけど、実際被災された方と思ってることとは多分、だいぶずれて話している部分って結構あると思うんです。この後話していくことに関して。なんだけど、非被災者の立場として話していこうかなと。まあね、たかがカラーデイズですよ。たかがカラーデイズ。ね、個人的にやってるボイスブログですよ。で、偉そうにね、語るつもりは僕は全然毛頭なくて、普段の番組と同じようで、僕の思ってることをただ話していくだけなので、まあ、そこを最初に押さえてもらいたいなと思います。まあだから、今回と次回はちょっといつもと違うので、普段とはちょっと違う雰囲気でお送りしたいかなと思います。それではお送りしましょう。大学1年生若がお送りする雑音まじで自己満足の番組からです。この番組は、ボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。改めまして、こんにちは、カラーデイズ若です。というわけで、まあ、お送りするんですが、まあ、まあ、ただ、冒頭でも言った通りさ、マスコミとそんなに変わん、マスゴミとそんなに変わんねえんじゃないか、やってることっていうね、話で。まあ、だよねっていう思いがある一方で。ただね、多分今日やらないと、なんかこう、この一年ずっと思ってたんだけど、なんかあの時の気持ちを、なんかいつか、どこかのタイミングで忘れてしまいそうで怖いんだよ。ね。あれだけのことがあったっていうことに対して、自分の中で風化していくのが、なんかちょっと怖いなっていう思う一方、の気持ちもあるし。まあ確かに、忘れてしまいたいほどの悲劇ではあるんだけれども。その、いつ自分の身に襲ってくるかなんて、分かりゃしないからさ。なんか、忘れちゃいけないって思う一方で、忘れてしまいそうで怖い。で、多分、さ、今日も、テレビ、まあ、あんま、まだ見てないんだけど、多分、やってんでしょ？いろいろ。なんか、ね、一周年みたいなね。やってるでしょ？なんか。まあ、 まあ当然やるだろうと思うし、まあ多分今回は今日は結構それゴリ押しで来ると思うんだけど、多分だけど、来年にはね、みんな忘れてるんじゃないかなって思う。多分来年にはみんな忘れてんじゃないかなって思っちゃうんだよね。今年これだけさ、こうフィーチャーしてやってるけどさ、いろんなところ各局でやってるけど、多分来年はこんなんやんないでしょ。多分。多分こんなんやんないでしょ。NHK ぐらいじゃない？民放もうこんなんやんないでしょ。多分、来年は。なんかスルーして普通にバラエティとかやりそうだよね。怖いよね。それはそれで怖いけど。多分来年にはみんな忘れてんじゃないかな。で、今もう11時なんだけどさ、午前11時なんだけど、まあ、で、まあ、今日というね、日が来るのは、まあ、分かってたし、僕、まあ、当然来るし、それ365日ローテーションしてんだから、それは、まあ、来るって分かってたし、どう過ごそうかなって考えてたんだけど、1年前もね、ポッドキャスト3月11日は配信してたし、午前中にね、午前中にまず1回配信してるし、それからまあ、夜深夜になって、もう一回配信しましたし。まあそっち、その深夜に公開した方は、その、この、震災を受けてっていう回を一回やったんだけど、っていうのをやったんで、カラーデイズはじゃあ、今日はポッドキャストやりましょうっていう。オープニングでも言ったけど、その、なんか、普通にこれスルーして3月12日ぐらいに、はい、ということで、みたいな感じで、こう、いつも通り始めるのが、なんかちょっと、気が引けるっていう思いが、まあ、あるのね。僕の中で。なぜそのモヤモヤ残したまま、普通通りにやっていくんだったら、ここで一回、震災の話しときましょう、ということで、今日はやります。はい。で、まあ、さっきも言ったんだけど、今日はこういう雰囲気なんで、正直ね、いつものポッドキャストを期待してる人はね、今回と次回はね、ちょっと、あんまそういうのは期待しないでください。はい。いつも通りやるつもりは元ないので、僕。今回と次回は。なので、いつも通りのものを期待する人は、次回を聞いてください。次回以降を聞いてください。次回以降は感謝祭の話しますので。今日は、ちょっと、そういう、シビアな回をやろうかなと思います。はい。まあ、で、まあ、いろいろ意見もあるでしょう。きっと。何若ごときが偉そうに語ってんねん、この野郎と。理由もあるでしょ、当然です。当然です。それは当然です。だって、若ごときだもん。っていうね。だから、まあ、嫌だっていう人はね、もうこれを機に空です。やめてももうしょうがないと。聞くのやめてももうしょうがないなって思ってるんですね。くらいの覚悟はあります。はい。で、もう、今回と次回にわたって、2回にわたってこう話していくんだけど、まあ、いろいろね、話したいこと今書きまとめてるんだけど、多分ね、脱線していろいろ話はずれていくと思うし、多分2回だけでも話しきれない部分もあると思うんだよね。だからそこはまた、機会を見て話します。感謝祭とかでもね。時間まだたくさんありますから。話す時間はたくさんありますから。じゃあ、まず、そうだな。1年ぶりに、一年前のことを振り返ってみましょうか。皆さんは、あの日、あの時間、あの時を、どこで何をして過ごしてましたかね。まあ、一年前も僕が話したんだけど、まあ、改めて話そうかなと。あの日はね、実は徹夜だったんですよ。iOS だっけ？iPhone のね、OS、iOS のバージョンアップが確か、10日の夜中 ?11 時とかにあって、確か。違ったっけな？その前の日だっけ？忘れたけど。があって、自分の iPhone にバージョンアップしてたんですよ。ただいろいろトラブルに見舞われて、徹夜で、バージョンアップしたんですね。で、寝たのがね、3時ぐらい。3時4時とか、そんなぐらいの時間で。で、11日の日起きたのが午前、確かね、9時半ぐらい。で、その後で、ポッドキャスト収録して配信したんですよ。その iOS、いや、更新大変だったわ、的な話をね、確かしたんですよ。ポッドキャストで。 で、その後、午後になって、僕は、田舎からですね、札幌に、こう、ちょっと移動するっていうのがありまして。で、なんでかっていうと、実はその、明けて12日に、今いるこの家の下見にね、こう、契約するために、まあ、事前にこう、ネットでこう、メール越しでこう、いろいろやり取りはしていたんですが、まあ、実際にじゃあ立ち会って、契約の諸々の手続きしましょうっていうのが12日にやる予定で組んでたので、そこに向けて、うちのまあ、両親、父母、それから僕という3人で行こうと、札幌行こうという話をしていって、で、まあ、父も母も、11日の日は午後から休みを取って、で、札幌行こうかという流れだったんですよ。午後からは。で、僕もじゃあ、それに、ということで、午後から、札幌に向けて実は実家を出発しました。それが確か1時ぐらい、1時過ぎぐらい。うん。で、まあ、問題の2時46分なんですが、その時はね、まだ移動中でしたね、当然。ね、具体的な場所を言うと実家の場所がバレるからあれなんだけど、旭川よりもちょい上ぐらいをまだ走ってましたね。の時に地震があって。ただ、車の中だったんで、運転している父も、車に乗っている母も僕も、揺れていたらしいのよ。僕の当時いた場所も揺れていたらしいんだけど、まあ、ビビたる揺れだったから、まあ、そもそも気づいてないんですよ、実は。うん。で、札幌はね、なんか先輩方、サークルの先輩方に聞くと、札幌なんかは揺れていたらしくて、週3、4、3くらい4分ぐらいずーっとこう揺れが続いていたっていう話を聞いて、でちょうどその時にうちのサークルではなんか撮影をやっていたらしくてカメラ回してたみたいですね。札幌の揺れの様子のビデオとかも見せてもらって、そうか札幌でもこんな揺れてたのかっていうぐらい、まあ後でね感じたんですけれども、ただ僕当時はまあ、車の中で移動中だったんでね、気づきもしなかったっていうね。で、2時53分ぐらいかな？何分かとか経ってから、ラジオをずっとつけてたんで、ラジオからこう、地震の情報が入ってきて。で、アナウンサーの人がね、こうなんか震度 7？ みたいな感じで、こう、なんかちょっとびっくりした様子で言っているのをね、今でも覚えてますね。すごいなんかね、そう、なんか、気が動転している、アナウンサーの人が気が動転している感じでこう言っていたのをすごい今でも鮮明に覚えてますね。うん。7くらいつって。震度 7？ え？な、震度 7？ 観測しましたみたいな。置いてて、いや、すごいなんか、その時に僕も両親もびっくりして、え？つって。で、まあびっくりして、そのままずっとラジオで言ってたんですけど。で、そのうち大津波警報が、発令されて、でそれ聞いて実家大丈夫かっていう話になってね。で僕の実家は一応海岸沿いなんですよ。なのでもしかしたらっていうこともあったので、まあテレビをねつけたんですよ。カーナビのねアナログですけども、でもつけたらまあその時はまだ発令されてなかったね。だからちょっとしばらくしてから注意報、津波注意報発令されて、ああ来るかもねっていう話になって。で、まあ、やばいかもしれないと。これはやばいかもしれないということで、実家に残した妹と弟、まあ、中1と小4かな、当時の2人ですけど、残してたんですけど、実家に。まあ、2人はね、まだその時学校にいて、帰るのは祖父母の家に帰ってねっていうことを言ってたんですけどね。だから、やばいと。これやばいかもよ。っていう話を社内でしてて、ちょっとじゃあじいちゃんに連絡取るわっつってね、俺がちょっとじゃあちょっと連絡取るわっつって携帯で電話をしようとしてまあしたんですが、まあかかりました。その時はねまだかかったのよ。その時は直後ぐらいはねまだかかったんですよ、携帯電話ね。まあその翌日あたりからね携帯電話が一切使い物にならなくなるっていうね話なんですが。まあ、まだね、そう、発生してすぐぐらいはね、まだ繋がったんだよね。 で連絡取って、とりあえず何かあったら、とりあえず何かあったら逃げる準備はしとけと、いうことは言ってあって、とりあえず守ってくれよっていうのは言って。うん、で、まあその後ね、6時ぐらい、5時ぐらいかな、5時半ぐらいに札幌に僕らを着きまして、で、まあその後、ちょっと、寄るとこ寄って、寄るとこ寄ってつか、うちの大学を見に行ったんですよね。下見て。あ、大学ここにあるのかみたいな感じで見て。たんだよね。で、僕もずっとそう、そう、立って、あ、ここか。ここに通うのが4月から。みたいなとかしながら、で、7時ぐらいかな。7時ぐらいにホテルに着いて、あ、着いた。って。で、まあ、いたんですね。で、その後夕食をたぬき工事でとって。まあ、部屋に戻って、からが、僕にとって辛かったですね。テレビプツ、プツって入れたら、まあ、映像が流れてきて、これ衝撃を受けたっていうか、最初なんかの映画なのかなって思うくらい、正直な話。なんかの映画なんじゃないの？CG 使ってなんか作ってんじゃないのって思うぐらい、うん、最初は本当目を疑ったね、あの映像に、うん、まあみんな、まあ僕だけじゃないと思いますし、まあみんなそうだと思うんだけど、日常に起きた非日常って僕は呼んでるんですけれども、あれを受け入れられることができなくて、ただ、呆然とテレビにかじりついて見てましたね。そう。で、その時に、ポッドキャストを収録して、即刻配信したのが、11日の深夜11時半ぐらい、だったんですよね。そう。なんか、海外のね、テレビも、ホテルで見れて、CNN だっけ？なんか忘れたけど、さあ海外でも報道していて、まあ、ことの重大さにそこでハッとね、うん、ちょっといろいろこれはまずいことになったなっていうのをすごく感じましたね。で、まあ翌12日にまあこの家に下見に来たわけなんだけどもね、その時不動産の人ともこうずっと話してて、不動産の人もいや本社と全然連絡が取れないんですよみたいな話とか、安否がわからない、東北の死者の方の安否がわからないんですよねっていう話とかいろいろ聞きながら、これはまずいことになったなっていうのをうすうすこう思いながら、ね、で12日の午後になって、まあまあ実家の方に帰る帰路の最中に、まあ原発か爆発してっていうニュースを聞いて、その時に僕の父親がボソって言った一言が、日本終わったなってボソって言ったんですよ。ボソって言ったんですよ。その時にすごいなんか何とも言えないショックとも言えないショック以上のものをの衝撃を受けたね。なんか、なんか、あの時本当に僕もどうなるか分かんなかったし、この後どうなるのかっていうのも分かんなかったし、まあね、原発が爆発とか、もう想像にもつかないことが起こって。で、まあその後実家にまあそのまま帰るわけなんだが、で、そのずーっとテレビを、こう、実家に戻った後もね、こう、ぼーっと、ただぼーっと。で、まあ当時、引っ越しのね、準備とかも、こう、並行して進めていたわけなんだが、まあ正直手につかないよねっていうのが、一つと、こと、あれだけのことが起こって、全く無関心でいるっていう、まあそれはまず、まあできないわけであって、そう。なんか、他人事だと思っちゃいけないなとは、まずね。し、 何らかの形で自分にも何か影響は受けるんだろうなっていうのもあったし、だからまあただ漠然と呆然と、うん、無理やりあの非日常を受け入れようと僕の中でちょっとしていたっていう部分はありますね。うん、だからあれだから起きて一週間ぐらいは本当に俺なんか精神的に不安定でしたもん。すごく不安定でしたもん。なんか何やっていいのかわかんないみたいなね。だからあれから一週間ぐらい多分ポッドキャスト休んでたんですよ。何を話していいかわからないっていうね。うん、何を話せばいいんだろう、何をやればいいんだろうっていうのがでちょっとね、自分の中での葛藤がありましたね。うん、うん、うん、でまあほらあの時ってさ、ほら一週間ぐらいテレビもラジオもなんかこう、まあテレビもラジオもそうだしネットもそうだったけど、すごくそのなんかみんな緊迫してたじゃない？テレビとかだってさ、CM やってたでしょ？え？こう、CM をやらずにテレビから流れてくる、あの悲惨な映像。そしてまあ、受け入れられない、非現実を報道する、アナウンサーとかね、見てると、すごくその、なんか、なんかね、そういう点でも受け入れられなかったし、CM 戻ってきたなと思ったらさ、ポポポポーンばっかりですよ。1、2週間はすごくその、なんか、異常だったよね。まあ、それぐらいのことが起こったっていうのも、ちょっとね、あれだったんだけども。生まれて18年で、あれ、世の中があれぐらいになることって、もうそうないわけで。てかまあ、初めてぐらいのね、感じだったんで。なんか、それに対してちょっと、びっくりしたっていうのもあるしね。まあ、ただ妹とかさ、弟とかさ、早くいつもの番組戻んないのかなとかっていうのを聞いてると、まあ、それはそれでまあ、確かにそれもあるし、まあ、確かに子供からすると、まあ、僕も子供なのかもしれないんだけどさ、子供からすると確かに、なんで急にあんなことになっちゃったのっていうふうに、まあ、そりゃなるわねっていう話でさ、それは子供なんか、全くその、予想像なんかつかないでしょって。のもまああるよね。だからまあ、ただあれだけのことが起こっていたあの時に今実は感謝祭2011のね企画も進行同時進行してたわけですよ。そこで僕がまあ、あれが起こって、で、まあ、やるかやらぬかっていうので、葛藤していたっていうのも同時にあって。ちょうど本当にだから、今年の今と同じぐらいですよ。まあ、その準備の進行段階としては、こう、いろいろ素材を集め始めて、当日オンエアする素材を集め始めて、歌ってみたとかもね、こう、やり始めている、その、ちょうどその時に、あれが起こって、そこで一旦中断になったんだよね。感謝祭も。ちょっとどうするかどうか考えさせてくれ、っつって。ちょっと止めてたんですよね。で、その後、出演者の皆様と打ち合わせを、一人一人の方として、まず、無事かどうかを確認と。それからこの後どうしていこうかっていう話を一人一人の人として。まあ、最終的にやることになって、で、それが実施されるのが3月20日ということで、震災から9日後に実施するというので決定して。ただ、今振り返れば、果たしてあれだけのことが起こった9日後にやってよかったものなのかどうかっていうのは、それはね、今でも思うし、 まあ正直言って、本当はやらなかった方が良かったんじゃないかなっていう思いも正直あります。まさかね、こうやって日が経つにつれて、こう、まあ、もう、全容がさ、こう、少しずつ見えてきたじゃない？まあ、一年だって全容が、まあ、見えてきたじゃない？まあ、っていうのから振り返るとさ、あれだけのことがあったのにさ、当時、まあ、さ、まだ全容も見えないし、何が起こってんのかも全然わからない中さ、ワイワイガヤガヤ火災をやるっていうのも、それはそれでどうなのかなっていうね。今思えばだから、ね、やんなかった方が良かったんじゃないかなっていうのは正直思うところではあるね。まあ、ただ、後悔はしてません。やったことに対して。で、後悔はしてません。まあ、急遽ね、番組表を、こう、いろいろ構成変えたりとかさ、放送時間12時間の予定だったのが9時間になったりとかさ、こういろいろ直前でいじっちゃったことに関しては、本当にまあ、いろんな人を巻き込ん、ただでさえいろんな人を巻き込んでやるイベントなのに、さらにいろんな人を困らせたなっていうのでは、そこに関しては本当に今でも申し訳ないと思ってるし、急遽いろいろとごちゃごちゃで変更してしまって、他の方にね、ちょっといろいろと、お手数をおかけしたことに関しては申し訳ないなと。ただ後悔はしてません。やったことに対して。後悔はしてないけど、やらなかった方が良かったんじゃないかなっていうのはありません。まあだからこそ今年はね、ちゃんとやりたいんですよ。24時間。今年は、ちゃんとやりたいっていうのがあって、半年前から、こう、絶対に失敗しない、っていうのをね。そして途中で投げ出さない。っていうのは、ずっと念頭に置いてある。だから、今年の感謝祭は、だから、去年できなかったことをやったり、っていうのはある。かな。だから今年の感謝祭はその分、本当にまたいろんな人を巻き込むけど、なんか、去年以上のいいものが作れればいいんじゃないかなっていうのもあるんだよね。という感じで、まあここまでちょっと話してきましたが、まあとりあえず今回はここまでにしておこうかな。で、次回は、まあここまではね、まあ今までも、なんかどっかポッドキャストとかで話してきたことだし、生放送でも話してきたことを改めてこう振り返って話してみたけど、次回は、今まで話してこなかったことを、それ以降、僕が大学に入学して以降の 3.11 を話していこうかなと思います。ということで、ここまでお送りしたカラーですバカでした。それではまた次回、後編も、まあ、お聞きいただける方はお聞きください。それではまた皆様、次回までお元気で、さよなら。